こんにちは、門垣俊子です。気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。心と命を守るヒント、このお話を聞いた後は皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めていただいて、心へのダメージを減らす防災準備をぜひしていただきたいと思います。お話をしてくださるのはおなじみの防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録しているこの日、外でゴロゴロゴロゴロと雷が鳴ってます ね、はい、なかなかこの時期は暑さとそれから急な雷雨、
はい、
雨が降るとまたそれも集中豪雨のようなね、すごい雨にもなりがちですから、ね、多いですよね。
はい、
とにかくいろんなところで災害というのは起こる可能性がある、はい、ということで気軽に防災をしていただくためのお話を今日もいただきたいと思いますが、はい、まずは近況です。
はい、
どのような活動をしてこられましたか。はい、
今月は、はい、あの特殊な看護協会、兵庫県の看護協会さんから、うん、あの手話動画をね、いつも、あの空いてる時間に見てもらえる短いコンテンツを、うん、あの教材としてね、作るのをお手伝いしてるんですけれども、はい、今回は災害編のその手話の動画を撮りたいということで、あの1日、はい、はい、一日中撮影をしてまいりました。
どのぐらいの時間の作品というか長さになるんですか。
は
い、あ
の一本一本は5分ぐらいのものを、はいはい、たくさんこう作っておられます。
うん、はい
はい、で今回最初にその地震とか津波とか災害のをどうやって手話で表すかという、はいはい、言葉からまず取っていきました。
めったに使わない言葉ですね。
はい、でも知っていると今何が起こったか、うん、聴覚に、ね、障害のある方ってあのこの状態を地震だってこう表していたとしても、はい、地面を揺らす様子を、はい、何やってるか私たちから見たらわからないかもしれないじゃないですか。でも誰かに知っといてもらったら、うん、あ、今地震って言ってるんだなとか、はい、地震が来るよとか、ね、あの緊急地震速報が鳴った状況で、うん、こう声をかけて、ね、差し上げたりできるので、そうですね、
本当だ、
うん、はい、なので看護協会さんで必要だと思われる災害時に使う手話を、うん、あのうちの広報のはっちゃんっていうね、はい、手話の担当の若い女の子がいるので、その子があのモデルさんというか、はい、あの演じていろいろ動画を撮ってきました。
そうなんですね。はい、でさっきちょっと見せていただいたらいろんな便利なものもちょっとご紹介をされてたんですか。
あ、そうなんです。あの防災士として私がこんなものも用意しておいたらいいよって、例えば今日ね、後でトイレの話をしますけど、はい、トイレットペーパーのアルミで圧縮されたものだったり、でもう一つはついたというね、いつでもランプっていう、もうねご存知の方も多いかもしれないんですけれども、はい、停電しても消えない電球っていうのがあるんですね。
これ自体は、はい、形は普通の
LED で普通の電球、はい、50ワット相当の電球なんですけど、はいはい、うちにも1個もともと
持ってらっしゃる、
はい、持っていて、そういうタイプをつけてるんですけど、はい、停電をしてもそのこの消えない電球だけはついたままになっているので、
ブレーカー落としたらダメなんですか。
ブレーカー落としてもつくと思います。
あ、これ自体が
電気が落ちても光っているので、
充
電されていて6時間ぐらいは点灯を、はい、していると思います。でその
いいですね。
普段電気として使っている間に充電がされているので、でパッて電気が消えちゃった時って私たち懐中電灯探すにもどこに置いてたっけとか電池入れてなりますよね。だけどこれだったらついたままでそこに残っているので、そこをあのソケットちゃんと外して電球として持って、
あ、持っても大丈夫、
持って大丈夫で、あの付属でソケット、あの上にくるくるくるってこうつけて電気懐中電灯として使えるように、あのカチッカチッってボタンまで、
部品があるんですね。
はい、ついて、その部品にね引っ掛けるこうフックまであるので、
リュックとかにもつけたり、
はい、つけたり、
壁にもかけたり、
はい、お部屋を照らしたり、めちゃくちゃ気が利いている電球があったので、こちらをあの看護協会の方に、ね、ご紹介させてもらったら、はい、それ皆さんにもぜひ紹介してっていうふうに、
病院も嬉しいですよね。
はい、 本当に、ね、懐中電灯って私も持ってはいるんですけど、はい、電池は抜いて横に置いてるんです ね、
そうですね、入れてたら
電池のそうな、うん、液漏れしてしまって、はいはい、結局つかないくなっちゃった電球がいっぱいあって何個か今回も処分したんですけど、はい、だったらもう探さなくてもいい、こういうふうに停電の時についてくれる電球があれば安心だなと思って一人暮らしの娘のところにも持って行ったり、
安心ですね、はい、
うん、はい、
ついたという、はい、あの可愛らしい音でするとついたですけど、はい、アルファベットで表記されてるから、はい、一見なんかおしゃれなものに見えますね。
はい、おしゃれな電気だなと思って、
はい、これは普通に求めることできるんですね。
あの私は東急ハンズとかで購入、はい、はい、
東急ハンズ、
はい、はい、あとはネットでもついたでこう、はい、検索すると出てくると思うんですけど、はい、LED などで長持ちすると思いますし、
ね、そうですね、
はい、保管期間2年って書いてありますね、はい、うん、電球色と普通の白っぽいやつと両方置いてあったので、うん、各ご家庭に合わせて、はい、あのご用意いただけたらいいんじゃないかなって、うん、そうですね、1つはあるとすごく助かると、
そうですね、1つで
まずいいですか、そう、まず1つトイレの電球でもいいし、はい、あのお風呂でもいいし、うん、なんかどこかにね、あれば、あの
大きな真っ暗になってちょっとパニックを起こすって言ったらトイレぐらいかな、
トイレかな、トイレに行けばこれがついてるって思っても安心ですしね、
少しお値段は高いんですね、はい、
3000円前後だったと思います。
わ、はい、かりました。でもまずは一つあるだけでも全然違うので、はい、充電器を買うよりもいいですね。まずは
本当です ね、6時間ついてくれるんだったら、ね、
はい、わ、うん、かりました、はい、そういう便利なものも看護協会さんの手話講座でご紹介された、
はいはい、紹介させていただきました。
そうですか、
はい
はい、ありがとうございます。いろんなお仕事してらっしゃるんです ね、
いろんなご縁で、ね、最近は防災からこうご紹介受けることがすごく多くて、
やっぱりそうですね、
はい、なのでご縁ってね、ありがたいなって思います。で
そこからいつもあの行ってらっしゃるいろんなところ の、 あのつながりのお話の中で、
はい、
月1回会議に出てらっしゃる、
あ、はいはい、あの港島 ポートアイランドの会議に出させていただいている、はい、そこであの中心になって私たちにご指導いただいている神戸学、あ、兵庫県立大学の准教授の澤田先生っていうね、はい、あの素晴らしい先生がいらっしゃるんですけど、はい、その先生をいつも私、誰かいい先生いらっしゃらないですか、はい、って言うとご紹介させていただいていて、今回もあの西区の小学校、神戸市、
はい、
西区の小学校の校長先生から、
はい、
あの澤田先生に来ていただいて、あの先生方の 講演というか、講習をしてもらうからテーマさんも来ないって言って、あの声かけていただいて、はい、私もそこに行って一緒に勉強させていただいてきました、
うん、なんかこうお話でこれぞというものがあったら、はい、ぜひご紹介ください、
は
い、
もうね、澤田先生のお話いつも私すごく勉強になって、今回もずっとメモめちゃくちゃ取ってきたんですけど、
う
ん、
そうなんですね、その中からぜひ、はい、いろいろと、
はい、なんか小学校の先生方へだったので、
はい、
あのその防災ってね、どうしてもあの厳しめに言ったり怖がらせる防災もすごく多いんだけど、ね、僕はそうじゃなくって、あの北風と太陽で言ったら太陽的な防災がいいなって思うんだっておっしゃっていて、はい、それは楽しいな、やってみたいなって思わせてくれる、
はい、そうですね、はい、
であのよく釜石の奇跡っていうのをね、はい、
ありましたね、
はい、東日本大震災の時によく聞いたと思うんですけど、はい、皆さんが自分の判断でみんなを待ってたり親御さんのところに心配だからって戻ったりしないで、もう津波てんでんこって言って昔から言い伝えられている、それぞれができるだけ早く山の上と高いところに逃げなさいっていう、そういう教育をされてて、みんなが助かったっていうのがありましたよね。
そういうこう あのインスタがあるから助かったんだろうと思ってましたけど、
はい、あの、はい、実はそういう学校ではねって、もしここに地震が起こった後にいたら1分間に津波がねどんどん何メートル上がってくると思うっていう形で、ここにいたら何分後には水に浸かっちゃうんだよっていう、はい、実地的なもう勉強を、
数字を、
はい、数字を上げて
見える化されたわけですか、
はい、それをみんなに意識づけされていたから、だから逃げるんだよって、で高学年の子はね下の子を連れてこう逃げようねっていう訓練をいち早く上の方に逃げる、それがみんなの中で常識というか当たり前にご家族の中でもなっていたから、うん、
共有もされて
た、はい、地域全体でもそうだったので、はい、あのみんなが逃げてるっていうことで安心して、はい、避難していったっていうふうに、そういう教育が大事なんだよって、
今のねその天然子っていうのは、はい、なんか言い伝えだけじゃなくって、はい、子供さんたちもイメージできるよ。だって1分でどのぐらいって聞いたら、家に帰ってる場合じゃないよと、
怖い怖いって ね、 ね、
そうですね、
上がってくるんだよっていう風に教育でちゃんと見える化されてるというか、
いいですね、
ね、そういう風に自分のことに、あの自分の地域のそういうものがあれば、はい、
特性がね、
はい、ありますからね、そういうふうにやっていくと勉強も面白いし、みんなもやる気になるよっていうふうにお話しされてました。
はい、小学生 の、 あの先生方ならではのお伝えの方法っていうのを考えていらっしゃるんですね、
うん、そうなんです、いつもねすごいなと思います。でしかもね災害に対して多災害っていろんな状況だったり、はい、いろんなその人の、ね、環境もあるし、うんうんうん、雨だったり時間にもよって違うしということで、ベストがないんですって。あ、
そうですね、その場その場でどんどん変わってくるので、
変わっていくので、だからベターを目指しなさいっていう、
これよりこっちの方がマ
シ、そうすると選択はしやすいなってすごく思いました。
比べるのがね、うん、これよりこっちだった、
こっちしといた方が、ね、はい、より安全だったり、うん、より安心だったりっていう方を選べばいいんだよっていうふうに、はい、あ、なるほど、どうしてもね、あの命守れとか言っちゃいがちなんですけど、
ベストって言ったら何だったっけってこうぐーっと固まるけど、
はい、答えがね一つしかないような感じになっちゃうけど、ね、ベターであればいろんな、じゃあ今こうしてるよりもこうした方がいいなとか、じゃあ今もし被災して自分が苦労しないためにはどうしたらいいみたいに、ちょっと上の考え、はい、あ、じゃあ避難所行っても何もないかもしれないよ ね、
ね、
一本だけ入れとこうかなみたいに、はい、今よりちょっと
そうですね、はい、ないよりマシかなって言って持っていくことが、みんながそういう風になってらしたら、うん、はい、安心して避難所でも過ごせるということですね、
はいはい、みんながやっぱりそ、ね、鳥の目虫の目って個人の目がねやっぱ大事ってすごくハザードもあるけど、そういうそれぞれの、ね、土地だったり、あの、そこには乗ってない水が溜まっちゃう場所とかもありますよね、サンダとかでも、そういうその場その時に自分で考える力もすごく大事だよって、はい、
うんうん、そうなんですね。小学生でもなかなかこういろんなこと言ってもイメージが湧きにくいと思いますけど、はい、さっきの、まあ、一つ1分間でどのぐらいっていうのもありましたけど、
はい、
例えばこう防災なんでするんだろうなんてあるかもしれないですけど、はい、
それもあの各学年の先生がね今年の防災の目標はっていうあの発表がまずあったんですね、
はい、
それを見たら1年生の子が命を守るっていう1年生の先生が書いてたんですね、
はい、
でじゃあ命をね守るっていうね、うん、それはすごく大事なんだけど、
は
い、なんでだと思いますかって、なんでみんな命守れって言うんだと思いますかって、あの沢田先生がね
先生方に問われた、
はい
はい、
あの実はその子たちがあの地震の後に復興が早い場所とかあの復興が遅い場所っていうのがあるんですって、
地域差がある、
その地域の、はい、うん、そうした場合やっぱり元気な人が多い土地、うん、あと助ける人が少なくて済んだ生き残った人が多い町ほど復興も早いって、うん、
まあ、それは考えられますね、
それも、はい、
確かにね、
でもし誰かが怪我したり、うん、あの命を落とすとそっち の、 あの助けたり悲しんでる人もたくさんいるし、復興がどんどん遅くなっちゃうんだよって、 だからみんなが元気でいるっていうことは、うん、あなたたちだけじゃなくってご家族もやっぱり安心だし嬉しいし、うん、地域もあなたたちがいてくれる元気でいてくれることで復興するのがどんどん早くなるんだよって、だからすごくみんな一人一人が命守るってことは大事なんだよっていうふうに、うん、自分だけではない、あなたはみんなのね、宝だじゃないですけど、
そうですね、うん、そういうふうに聞いていくと、あ、今どうやったらいいかっていうのが次の行動も考えていけますね、子供なりに、う
ん、はい、自分で、ね、自分をもっと大切にするためにも備えがいったり、学ぶ、その地震とか災害について学ぶっていう ね、ことの大切さにこうつながっていくから、うん、私にとっても素晴らしい授業でした。
本当ですね。ぜひ折を見て澤田先生にもこの番組でお話を伺いしたいなと思っているところ、はい、
先生にもお声かけさせていただいているので
よろしくお願いします、はい、さてそれではちょっとゆっくりと近況をお伺いしましたが、はい、今日はヒント6といういつもこの時間は、はい、体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒント、この冊子からで、6番目に書いてくださってる、はい、私もこの項を見て一番気になってぜひお話をお伺いしたいと思ったトイレのことを考えよう、はい、もうこれが絶対に大事だと、はい、勝手に思ってたんです。
すごいと思います。地震に会うまで私は気づきませんでした。地震とトイレってつながらなかったんですけど、私も本当に生き残った後に一番苦労したのがお手洗いに行けないっていうことだったので、こんなにね、普段は世界一きれいな、ね、日本のトイレって、ね、環境が整ってるのに、汚い時代
も昭和なので知ってますから。だから本当に今の声の、うん、もう本当に何の匂いもなく、はい、そのトイレがどこにあるかもわからないぐらいに綺麗なところが一遍で、はい、ものすごい状態になってっていう阪神・淡路大震災でね、はい、悲惨な状況をニュースで見ましたので、ね、は
い、もう私も地震の後にトイレに行きたいって言ったね、姪っ子を連れていくのにめちゃくちゃトイレも探したし、ついてさあ行っといでって言ったトイレがもう便器の周りにこんもりとこうね、汚物とかがもう山盛りで、はい、足の踏み間がないぐらいトイレの中いっぱいに広がってる光景と匂いでもうゲーってこうトラウマになってしまって、
ね、やっぱりそうですね、私キャンプ場でその経験をね、若い時にして、はい、嫌だと思ってたので、はい、一番大事だなと
思いますよね、うんうん、その限りがあって明日には帰れるとかそういうキャンプの場所でさえ、はい、嫌ですよね、
みんな食欲なくなりました
もん、なくなりますよね。それが地震の時って終わりがない、いつまでこの状況が、
遊びに行っててその状況だから、うもうズタズタに心が不安でなってる時に、はい、トイレまで汚かったらもう生きる気力も、はい、復興しようという気概も出てこないですからね。そう
で、トイレも行くの嫌だからって我慢しちゃう、
でおっしゃってましたね、
はい、それで膀胱炎だったり腎炎だったり、たくさんの人がね、病院に行かなきゃいけなくなっちゃった人がたくさんいらして、ね、っていうの
二次災害になりますね。
もう本当にたださ病院はいっぱいなので、いつ見てもらえるかもわからないし、ね、衛生状態だってね、どういう状態でね入院できるとも限らないので、
そうですね、うん、だから本当にトイレは家でちゃんとできるようにっていう準備を
さ、はい、用意しとかなきゃいけないってすごく思いました、
ね、その簡易トイレももちろんありますけど、そんな何日間も家族何人分って言ったらすごい値段になるので、そうじゃない状態を作る方法、はい、以前もハニーの分も実践していただきましたけれども、はい、いろいろありますので、はい、一部ぜひご紹介ください。
あ、はい、45リットルのね、はい、ゴミ袋ありますよ ね、あれが便器便座、蓋をトイレの蓋開けて、次便座を開けてあげて、はい、45リットルの袋がぴったり収まるっていうことを発見したんですね、はいはい、でその45リットルのビニールをかけて、はい、便器のそのね周りにかけて、はい、で便座を下ろします、
はい、もうお水は出ない状態ですからね、出ない状態で、はい、使っちゃ危ないんですよね。
そうなんです。地震の後ね、みんなトイレ、あ、大丈夫だったと思ってマンションの方とか、そう、自分のお家は大丈夫でも、 マンションなんか特にこの排水のあれ、あのパイプってね、実はがっちり固まってるわけじゃなくて、ポコってこう外れるたりするんですって。
上下動で抜けてたら大変ですね。
大変なんです。それが何回で抜けるか分かんないんですけど、そうそうそう、激しく揺れた時にポコって抜けてしまったところにドワーッと汚物が流れ出してきたっていうのをね、何回かあの地震のたびにあの
そういう被害、
トイレの被害があるっていう話を聞くんですけど、
はい、
それがね、自分家じゃないにしてもどこかでそういうふうになってしまっているかもしれないので、使っちゃいけないと言われてるんですね、はい、地震の後、
う
ん、
そうですね、
で一応管理会社の人が OK 出てから、うん、全戸大丈夫ってできてから使えるっていうふうに、はい、一応そういうふうになっているようです、ただ、ね、トイレに行けないっていうのはすごく大変なので、各お家のトイレを簡易トイレとして使いましょうっていうふうにお伝えしてます、ね、
その方法を今教えていただいて、はい、蓋を開けて座面を開けて、そして陶器のところに45リットルのをピタッとこうくくっておく、はいはい、これがまず一つ、
はいはい、でまた便座を下ろすとトイレできる状態になりますよね、はいはい、ただそれぞれあのみんながそこにしちゃったら、はい、あの溜まってしまうので、はい、もう一枚私はビニールを、ええ、あの自分用のトイレとして
毎回、
はい、毎回一人ずつ、はい、あのスーパーの大きめの袋みたいなのを、うん、その便座のところの中に入れて
座面の
ところに置いてかけて、はい、中に吸収できるように、うん、あの新聞紙をくちゃっととしたり、はい、あとペットの、
ね、今便利なものもありますし、
はいはい、トイレシートだったり、はい、あと猫砂だったりを入れて、はい、自分がして終わったらさっきの袋、スーパーの袋をギュッと、
ですね、
はい、結んで普通のゴミとして、
はい
はい、置いておく、はい、匂ったりするのでね、あのベランダだったり外に置いておいてもらって、
今は介護用品で匂いが出ない袋っていうのを売ってますからね、
はい、あれがすごく重要だと言われてます。
今介護と思い出して、あの介護でおむつとかいっぱいね、うん、ご家族の買われてでお見送りされた後、はい、見取られた後残ってたら、はい、ぜひそれは置いといてって、はい、の知人には言ってるんです。
あ、はい、
あの今おっしゃった給水してくれるわけです
から、はい、そうなんです。給水してくれるので、ねね、あのトイレ1回分とかね、3回分とか大人用のおむつだったら、
はい、
ゆっくりすると、あのね、できるって言われてます、はい、日本のおむつは素晴らしいってよく聞きます。
でご自分でおむつをはめるの抵抗ある方は、はい、その袋の中に入れて
使えばいいわけですもんね。そこに、はい、用を足せばいいと思ってるんですよ、
ね、
はい、もう逆にパンツとか洗えないから、その
あそれもいいですね、
おむつを履いておくと使い捨ての下着みたいな形にもなるなってすごく思いました、あとおむつってすごく便利で、水に濡らしてその頭ぶつけちゃった時に、はい、あの冷やしたりとか あと熱出ちゃった時に氷の代わりに使ったりとか、おむつでしょっちその地震後の怪我に対する、あの応急処置をに使われてたっていう例もあって、
もちろん衛生用品としてすごく清潔に作られてるので、
はい、そうなんです、
使用前は、
はい、なのでそこにきれいな水を含めて、あの、ね、こういう今の時期だと暑かったりするの で、避難所とかで、ね、首の後ろ冷やしたりとかいろんな風に使えるので、
ね、
はい、場所は取りますけど、あると便利なので、
そうですね、
せっかくあるなら
ちょっと工夫ができるってことをちょっとね、はい、今日お話をさせてもらった中で覚えておいていただけたら、
そうなんです、知ってれば、ね、できるんですけど、知らなかったら、ね、邪魔だと思って捨てちゃいますよ ね、
そうですね、
避難バッグに、ね、一つずつとかでもいいから、はい、入れておかれたらいいなって、
本当ですね、
はい、
いわゆるあの下着型のパンツっていうのは、はい、あのなんかの時に本当に洗い物ができないので便利ですね、
はい、もう最悪そこにね、はい、小とか用を足すっていうこともできますし、
そうですね、
うん、私外国に行ってトイレが危うい時は、はい、その大人用の紙おむつ一応持っていきました。
そうなんですね、
そうなんです、
でも
ある人はそういうふうに言ったら、あれ結構助かったのっていうふうに、
やっぱり
エジプトとかね、トイレ事情って日本みたいにね、あのどういうトイレかもわからないし、流れなかったり、
ね、
行けなかったり、はい、するので、
話に聞いてるんですが、野球中継なんか外寒い時はカメラマンが、アナウンサーも離れられないので、それをつけて仕事をしてると、
皆さん結構使ってらっしゃるかもしれないですね。宇宙飛行士さんもね、おむつって聞いたんですけど、娘が先月 JAXA のあれに行って、はい、おむつらしいよ。
でも確かにそれは便利ですね。
あったらそうかもしれないですね。
本当ですね。ね、なかなかそういうお話聞いたことないけど、
私は宇宙飛行士の方に会ったことがないから本当かもしれない。
一度聞いてみたいですね。
うん、らしいよって言って、じゃあおむつっていろいろ使えるねっていう話を、
本当に基本中の基本ですもんね、うん、健康を保つための、
はい、我慢、入れるのはちょっと我慢できても、出すのを我慢すると毒をね、ずっと体に持っとくようなものなので、本当に病気になっちゃうので、
赤ちゃんが健やかに育つのは、ちゃんと、ちゃんと今日も元気な、はい、あれが出たわって言って、
確かに。
それはもう本当に生きていくための一番最初のベースのとこですもんね。はい、
本当です。
そこがきちんといくっていうことは大事だと、はい、
とっても大事なので、うん、出す方法をちゃんと備えておくっていうのを忘れずに考えておいていただきたいなって思います、
は
い、
で、例えばトイレがもうこう崩れたとか、うん、便器が使えない場合も、はい、この本には出ています。
あ、はい、はい、いろんな、ね、トイレになるものをずっと探してたんですけど、はい、私はスツール型、はい、中に物入れで中がポコって物を入れられるものがあって、は
い、すごい変な表現でごめんなさい、はい、おひつみたいなんですよね。あれは美味しいお米を入れるところですけど、はい、その形 の
椅子があって、はい、中に物が入れられるので、うん、私はトイレグッズを中に入れといて、 ね、はい、いざっていう時はそこを便座代わりにして、はい、中にビニールを置いて、はい、用を足してねっていう風に、うん、はい、
でそれをこうお風呂場とかね、どこか個室に持っていけば、はい、
でき
もう立派な
トイレになりますよね。目隠しすれば、あと何でもちっちゃいお子さんだったら、はい、100円ショップにあるようなゴミ箱、
ありますね、
はいはい、ゴミ箱を重ねてねって、ちっちゃいお尻だったらね、そこにビニールつけてね、やったりもできるし、
そうですね、
よく段ボールでも、はい、お水が入ってたようなものって丈夫だったりするので、段ボールでね、便座を作ってらっしゃる方がいらっしゃいました。ちゃんと
器用に
そのままの段ボールだとお尻が痛いから、はい、こうちょっと厚めの枠を作って、そういう段ボール便座を持ち歩いこれ作ったらいいよって紹介も、はい、されてました。
ネットにはじゃあいろいろ工夫されたものも、
皆さんいろんな工夫をされていて、調べてもらうと夏休みの宿題にも、
本当です、ね、
いいんじゃないかなとい
つもこの時間にお伝えしてますね。とにかく防災に関連したものっていうのは意外と子どもさん方は分かってない、
はい、
子どもさんが分かると大人に広がっていくということで、はい、自由研究にぴったりの題材。
そうなんです、いろいろ研究してもらうとみんなも助かるので、ね、はい、ぜひ工作とかでも簡易トイレとかも、はい
は
い、
今はあれですか、以前ちょっと伺ってたら粉石鹸も匂いをうまく吸収するっていう、
は
い
は
い、
そうなんです。うちは置いてあるんですけど、粉石鹸で一回一回ちょっと入れるとだいぶ緩和されると言われてます。
なんかそういうグッズを自分でちょっと、はい、それも100円ショップでもいくらでも揃うみたいですね。
はい、そうなんですよ、今100円ショップ見るたびに防災グッズが増えていて、はい、ついついね買ってしまうので、はい、いろいろ紙おむつも売ってますし、
トイレットペーパーを今日またお持ちいただいてますけども、
はいはい、準備、簡易トイレはねだいぶ意識が、ね、高まって用意されている方が多いんですけど、はい、トイレットペーパーの備えを、ね、忘れちゃってたり、
そうです、ね、
あとトイレットペーパーって保存が難しくって、湿気に弱かったり、
すごいやっぱ紙だからしっかりと、
そうなんですよ、
ね、でかさばります、
かさばります。トイレットペーパーってビニールに入ってよく、ね、はい、売られてますけど、まま置いとくとちょっと開いて虫歯かないかなってずっと心配だったんですよ。
たくさんすぎるとね、
はい、
ね、
ついつい多めに買ってローリングストック しちゃうんですけど、心配で虫湧いてないかなとか思っちゃってたら、はい、ずっと探していたらご紹介していただいたアルミでこうパウチされたトイレットペーパーを紹介していただきました。能登、
はい、
の地震の時に、大阪かどうかがねプレゼントしようと思ったんですって、トイレットペーパー、うん、
はい、
そしたら全部こう湿気とかにやられてしまっていて、とてもお渡しできる状態じゃなかった。
残念ですね、
はい、保存がやっぱ難しいですよね、はいはい、で雨が降ったりとかあと津波とかで、
そうですね、はい、
あのやられてしまって使えなかったりもすることが、
はい、防災倉庫に
あったとしても使えなくなってしまったら、ね、意味がないなっていうことで、あの皆さんの知恵でね、アルミでこうパウチされたトイレットペーパーを備蓄用として、あの、あるんだよっていうのを紹介していただいたんですけど、あの1人1週間分のトイレの巻きがすごくキュッとコンパクトになった、しかもアルミでパウチされている
ものちょっと多めの缶コーヒーぐらいの大きさになりますね。
そうです、はい、あのさっきの電球筒の箱とあんまり変わらないぐらいの大きさ で、
本当だ、
これで1人1週間分のトイレットペーパーなんだって、軽いですし、あのもし、ね、トイレットペーパーとしてじゃなくてもあの普通の紙、紙もね災害の時ってすごく便利、拭いたりとか、
あとそうですね、お洗濯がとにかくできないので、いろんなものをちょっとしたことを拭くのにも使えますね、
そういうふうに箱もちゃんと工夫されている、あのコンパクトなトイレットペーパーがあったので、私たちはノベルティでそういう皆さんにね、ご紹介できるっていうので作らせてもらった可愛い箱にしたんですけど、こういう便利なね、グッズがあるんだなっていうので、ぜひ皆さんにも、ね、知っていただきたいんですけど、
これはどこに行けば求められますか？
あのこれは今度のイベントの時にも
一人用のこちらは、ビータプロジェクトさんとして出展されるので、
ちょっと販売させていただこうと、思っています。あとはインターネットでアマゾンさんとかでも、アルミとか、1週間分のトイレットペーパーとか、なんかそういう感じで検索していただくと、1箱450円とかそれぐらいで、ログログというあのなんかメーカーが箱にログログさんっていうメーカーさんとして販売されてたと思います。
そうですか、分かりました、その横にあるこの大きなのが
大きなタイプは、その業務用だったり、こちら大きめの普通のトイレットペーパーの
サイズですね、外観、でもなんか700メートルって書いてあると、すっごい長いですね、
量が、あのここね、小さな製紙工場で、あのなのでこういう技術でできるそうなんですけど、ギュッと圧縮されて、
200メートルです。700って言っちゃいました。
200メートルか。でも圧縮されているそうですよ。
すごくがっしりと重いです。で、あの1週間分の方が、
1人1週間分の方が70メートル
ですね。失礼しました。すごい長いですよね、しっかりと
コンパクトになっているのがまた特徴だそうです、
そうですね、じゃあもうあの避難する時用 の
リュックにポンと
1人1個ずつ入れておくと、
そうなんです、1個ずつ入れておいていただくと いろんな面で役に立つと思います、
だからトイレの簡易トイレの準備はできても、ペーパーができてなかったら本当に困ります。
困ります。
お水も出ないですし、
そうなんです、
なんかこれも用意しとかなきゃいけませんね、
ぜひあのお忘れなきようと、
わかりました。あのトイレについてはまだもう少しご紹介したいところもありますけれども、ちょっと来週、次回にご紹介していきたいと思います、そして今日配信するのが8月5日ということで、その4日後の日曜日です。8月9日ここ 2,3 ヶ月皆さんにお伝えしておりました、都の防災でござる、このイベントがいよいよ近づいてまいりました、場所はキッピーモール6階の多目的ホールで、入場無料ですから関心のある方はね、ぜひお越しいただきたいと思います、2時から始まっていきますが、もう1時半から自由に入っていただけますので、で特に早めに来てくださった方々にはプレゼントがあります、まずはこの時間にもよくご紹介いただいたジュニア防災検定、あのこの時理事長がお話をしていただけるの で、あの出展もしてくださるということですけども、防災検定のテキストを、初級中級編を30名の方、上級編を10名の方、もちろん先着の方にどちらかを1冊ずつプレゼント、それからあのまだリタープロジェクトさんも、なんか前ちょっとご紹介いただいた、
あのビニールの三角巾だったり、あとファイルもお持ちしようと思っているの で、後ろ側にあの地震、外で地震にあったらどうしたらいいかっていうのを見ながら、こうぼーっと見ながらでもなんか、 ためになればいいなと思って、ね、はい、印刷してあるものをプレゼントしたいなって思ってます、は
い、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、でこのタイトルがなぜ都の防災でござるとなっているかと言いますと、はい、先ほどご紹介した、理事長の浜口先生は現在教授でもいらっしゃるんですが、はい、お城の、はい、ご本もたくさん書いてらっしゃって、
そうなんです、はい、
そのお城作りから学んで生かそうという、はい、南海トラフ巨大地震へのマイ防災、はい、ここでもマイ防災ついてます、はい、やっぱり一人一人ね、うん、状況も違う、
はい、
でバックボーンも違うとなったら、はい、あ、これは私にはぴったりだけどこれは違うかなっていうのもあるので、うん、はい、先生のそのお話を、
はい、
前半の方ではまずは特別の公開放送、公開録音ということで、はい、この気軽にマイ防災をさせていただいて、はい、でそこにも特別ゲストが来られます。
そうなんです、
はい、ご紹介ください。
あ、はい、テレビでね、戦国プリンセス博士ちゃんの
例のサンドイッチマンさんと、
そうです、
芦田愛菜ちゃんがされていらっしゃる博士ちゃん、はい、
そうです、あれにもよく出ていて、はい、この間もね、天音ちゃんが出るよっていうので紹介いただいて、私も見たんですけど、はい、その諸星天音ちゃんがその当日8月9日にゲストとして来てくれるので、
浜口先生ととっても
仲がいいということ
で、
浜口先生お城つながりで浜口先生の本を読んでいて、ですごいもう大ファンで、そしたらその先生が防災検定 の理事長をされてて、なんでだろうって、そうなんです、お城からお城から入った防災なんですけど、天音ちゃん、あ、お城も防災でそうやって ね、みんなの命を守るために作られてたんだっていうところから防災にすごく火がついて、防災検定1級まで取られて、
ね、
今防災ジュニア検定とかのアンバサダーもしてもらっているんで、
現在高校生ですよね、
もう高校2年生だったと思うんですけど、私たち小学生の時から、中学生の時から知っていて、もうどんどんね、
頼もしい存在ですね、
はい、お話もすごく上手で、で内容も面白いので、ぜひ夏休み、本物の天音ちゃんに会えると思って、ね、はい、会いに来てもらえたら、ね、いいなって思います、
はい、お忙しいからちょっと途中で抜けられるかもしれないけど、はい、公開収録はきっちりとおしゃべりしてくださいますので、はいはい、浜口先生も入っていただいて、当日4人で公開収録をします、はい、そしてその後先ほどお伝えした、講演会がスタートしていきますし、はい、会場には5つのブースがあります、はい、そのブースのご紹介もしていて、そこでは全部それぞれの防災グッズがありますから、
はい、
気軽にそこで販売もしてくださるので、はい、今まで知りたかったけどもちょっと見るの難しかったなっていうのは、絶対参考になるものがいっぱいありますから、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、始まるのが2時から1時30分から入ってもらいますのでね、はい、そして講演が終了がちょっとチラシよりも伸ばして5時まで皆さんに楽しんでいただけますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。8月9日の日曜日、キッピーモール6階多目的ホール、2時からスタートしていきます。ぜひお越しください。たくさんの方とお知り合いになると思いますから、楽しみでながら防災をというところですね、
はい
はい、ありがとうございました。今日もお話をいただきました、防災士の天満由香さんでした。では9日に皆さんとお会いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は9月2日を予定しております。次回もぜひお聞きください。